3、デジタル庁からちょっと面白いものが出てきましたよ。
はあ、何でしょう。
デジタル庁デザインシステムっていうやつで、これのアップデートは私は結構度肝を抜かれたんですが、まあ、何かというとですね、デジタル庁が公式に出しているウェブサイトを作る上でのコンポーネントセットです。で、どういう概念のものかというとですね、まあ、ホームページとかウェブアプリを使うときにはいろんなデザインが当然取り込まれていますと。で、そのデザインのルールっていうのはマテリアルデザインとかフラットデザインとかいろんな世の中のトレンドがありつつも、そのコンセプトっていうのは一貫したものが導入されていて、ユーザーが他でも見たようなことがあるデザインになっていて使いやすくなっているというのが肝になっていますと。なので、従来のウェブアプリっていうのは、従来っていうか、まあ、ここ数年くらい の, あのウェブアプリっていうのはマテリアルデザインとかフラットデザインと言われるデザインの骨子があって、でその骨子に準拠されているデザインガイドラインだったりとか、そのデザインに基づいて作られたウェブコンポーネントと言われるものを採用して、そういったデザインに準拠しながらウェブページを作るっていうのが行われていたことですと。で、そういったウェブコンポーネントっていうのはすでに世の中にあまたありですね、まあ、それの中のデファクトスタンダードとなっているようなものもある中で、まあ、そのデザインというのは当然政府が出してくるようなデザインとはちょっと違っているという状態でしたと。なので、新たにですね、自治体とか政府、日本の公共関係のウェブデザインを組もうと思うと、日本政府がやってるようなものだったりとか地方自治体がやってるようなデザインを見ながら新規にデザイン設計を起こしつつ、その最近のモダンなマテリデザインも取り込みつつということで、常々、デザイン開発コストというのが発生していました。そういった中で今回デジタル庁が出してきたこのデザインシステムというのが、政府が公式に出すデジタルデザイン、コンポーネントになってまして、このデザインシステムに、用意されているボタンのデザインだとかリストのデザインだとか、まあ、あのプルダウンメニューコンポボックスのようなものだったりとか、まあ、そういったいろんなデザインに関するベースとなるコンポーネントがこれで用意されているので、このデジタル庁デザインシステムに準拠して実装していくだけで、デジタル庁が今後出していく、まあ、これまでもこういう基準で出してきたんだと思いますけど、そういったデザインに準拠した形でウェブ画面を作れるようになりますと。それができると、地方自治体とかでのそのデザイン採用性が上がったりとか、まあ、デザインの細かいところで議論するのではなく、本当にユーザーにとって必要なことって何なんですかって言ったところの議論により注力できるようになるので、日本全体のその、自治体とか公共関係のデザインウェブアプリの、効率化に大きく貢献するものになっていますと。で、度肝を抜かれているところのポイントとしては、そのウェブアプリ開発ってすごくトレンドが変わりやすくてですね、常々新しいプラットフォーム開発手法っていうのがどんどん生まれていってたりですとか、ブラウザのバージョンもめちゃくちゃ変わっていきますし、ベースとなっている HTML もどんどん変わっていきますと言った中で、だいたい政府関係がやるとですね、そのライフサイクルというか、作ったものの寿命が実際の技術の寿命とは合わなさすぎて、あまりこういうことは効率的に提供できないっていうことでやってなかったんだろうなという思い込みが私の中にあったんですけれども、まあ、今回それを超えて提供されてきたというこのデザインシステムっていうのが結構すごい思い切った取り組みだなと思っての紹介です。
はい、なかなか、まあ、なんでしょう、まあ、国としてこういうことをやるのは、なんだろう、国がやるべきだよねというか、国しかできないよね、こういう標準化みたいな感じがあるので、
うんうん、
まあ、そういう意味ではいいのかなと思いますね。はい、
そうですね、うん、
その上で、まあ、このサイト自体がこれに準拠しているという話なんですけど、非常にシンプル
で、そうですね、
なるほど、なんかあの汎用性ってこういうことなのみたいなところがちょっとあの面白いなと思いながら見ているところです。はい、
そうですね、まだベータ版なんでね、あのめちゃくちゃリッチなデザインにはなってないと思うんですけど、まあ、いわゆる左側にサイドメニューがあって、で、真ん中に、ルーティングというか、あの URL が変わった時に表示される領域っていうのがありますと。まあ、これがいわゆる SPA 方式と言われるもので、シングルページアプリケーションによるウェブアプリの開発手法になっていて、その各ページ遷移っていうのが内部の JavaScript 的な遷移になっているので、あの非常に高効率にページ遷移ができるという概念ですね。コンポーネントのところのタブからボタンとか、見ていくと、まあ こういうものを拡充しようとしてるんだなというのは伺い知れるので、まあ、今の時点だとベータ版としてはもう本当ボタンくらいしかあんまり参考になるものもないのかもしれないですけど、まあこういうことをやろうとしてるんだっていうのは伝わってくるんじゃないかなと思います。
はい、ここら辺かなり準備中です感があるんですけど、
そうですね、
パンクズリストって何ですかっていう感じなんですけどコンポーネントの中にパンクズリストのガイドラインは準備中ですってありますけど、なんだろう、なんかそういうのがあるのですか。
はい、あのよくウェブページとか見ていったときに、ホームトップからどういうふうに深掘りしていったのかっていうのが、なんかスラッシュ区切りだったりとか、なんかファイルのアドレスみたいな感じで上の方に出てることあるじゃないですか。
はいはい、
あれパンクズリストって言います。
へえ、なるほどね。はあ、まあそういうのはあった方がいいというか、まあ、確かにこの2ペインの作りはなんて言うんですかね、意外とというか最近流行りじゃないのもあってあまり対応されていないんですけど、
うん、
まあスマートフォンで見るんだったら別ですけど、なんだろう、 PC の横長画面で見る上ではやっぱり現在私がどこにいるのかっていうのが分かりやすい方がいいので、まあ、そういう意味ではパンクズリストもそうなんですけど、
うん、
開いているところ、今自分が現在いるところが分かるっていうのはかなりいいなと思いますし、うん、なんでしょうね、アクセシビリティとかも結構気にしてるみたいなので、そういう意味でも良いのかなとは思いますね。はい、
そうですね、あのアクセシビリティに関してはかなり開発者にとってありがたいと思います。その、うん、私たちが考えるアクセシビリティって、要するに健常者が理解しやすいかどうかっていったところの検討はまあまあできるんですけど、その障害者の方とかがアクセシビリティを十分確保できている、実装にできているかっていうと結構難しいんですよね、実装が。
うん、
あのタブキーで本当に期待通り あの順番に遷移していってるかとか、その OK がと閉じるがすごい離れたところにあってタブで遷移していくと、もうボタンとコンテンツボタンみたいな形になっちゃってて意味がわからんことになってるとか、まあ、そういうことも見た目上わからなくても起きたりするので、まあ、そういった概念のアクセシビリティについてもちゃんと考えられてますし、あの色覚障害の方とかの色コントラストの話とか、まあ、本当にいいことが多いですね。F12 とかを押すと、あの任意の画面サイズに切り替えられる機能とかがブラウザにあるんですけど、スマートフォン版でもちゃんと見れるようにレスポンシブデザインになってますし、基本中の基本じゃんと言われたらそうなんですけど、まあ、そういったものも政府として出してくるっていうのはとてもいいと思いますね。
うん、そうですね。まあちょっとなんか扱いが難しいなと思っているのが、基本デザインのカラーのところにセマンティックカラーというのがあるんですけど、
うん、
まあサクセスを緑色で、エラーを赤で表示しましょうって言ってるんですけど、 まあとは言いつつアクセシビリティとしては緑と赤は見分けがつかない人がいるので、うん、それはどうすんねんという話がありつつ、アクセシビリティの方ではコントラスト比を変えることとか、うん、色だけで区別しないようにすることなど書いてあるんですけど、まあここら辺うまく実装しようとすると難しいなという感じもするので、
うんうん、
なんでしょうね、ここら辺は具体例もあったりするとよりありがたいなと思ったりしますね、うん、
そうですね、まあ、今はコンポーネント側の充実を優先してると思うんですけど、うん、スタイルガイドとか、まあ、その辺のところで、はいはい、拡充されていくかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、結構何の気なしに色をつけちゃったりしますけど逆にそれで分かりづらいみたいなこともあると思うので、うん、
そうですね、
そこら辺、そうですね、統一見解があるといいと思いますと、うん、
うん、
はい、そんな感じですかね。
そうですね、まあちゃんと正式リリースされたらもう少しどれくらい使い物になるかとか議論できるんじゃないかなと思いますけどまあまずはベータ版なんでね、はい、こんな活動を始めてるんだくらいの紹介でした。
そうですね、まあこれどちらかというと民間の方がなんか参照しやすいかもしれないですね、うん、うん、
そうですね、
はい、はい、
は
い、では私の方から、ソライさんの記事で、中国月探査機ジョーガ6号による月着陸に成功したと発表というタイトルの記事になります。中国国家航天局、は2024年6月2日 CNSA の月探査機ジョーガ6号が月着陸に成功したと発表しました。ジョーガ6号は CNSA による月探査ミッションの無人探査機です。地球からは直接見ることができない月の裏側に着陸し、約 2kg のサンプルを採取して地球へ持ち帰るサンプルリターンを目的としています。日本時間2024年5月3日に、海南省の文章、衛星発射センターから成長5号ロケットで打ち上げられたジョーガ6号は5日後の日本時間24年5月8日に月周回軌道へ投入されました。CNSA によると、ジョーガ6号を構成する周回機、着陸機、上昇機、機関機のうち、上昇機を乗せた着陸機が2024年5月30日に周回機から分離、24年の6月2日、7月、あ、ごめんなさい、6月2日、7時9分に降下を開始した着陸機は、同、7時23分に南極エイト県盆地にあるアポロクレーター、南部の目標エリアへ着陸することに成功したと発表されています。月の裏側は地球からは見通せないため、ジョーガ6号と地球の通信は2024年4月に中国が打ち上げた通信衛星、クイーカーの2が、付けしています。今後は探査機の状態の確認や、太陽電池とアンテナの展開に続いて着陸地点周辺の観測やスコップとドリルを使用した月の表面および地下からのサンプル採取が約2日間かけて実施される予定です。採取されたサンプルは上昇機に収められて月面を離れ、月周回軌道で待機していた周回機とドッキングした上昇機から機関機に移し替えられた後に地球へ持ち帰られることになります。またイタリアのレーザーリトリフレクターとともに国際ペイロードとして搭載されているスウェーデンと欧州宇宙機関の月面風イオン検出機およびフランスのラドン検出機もまもなく稼働を開始するということです。ということで、また中国さんがやってくれましたという話で、まあ、月の裏側への着陸っていうのが、5年前に、中国さんが成功してたんですけども、そこから今回は、月の裏側のサンプルリターンということでまた一つ新しいことを、開始してますと。で、まあ着陸まで成功したんで、まあ、半分ぐらいかな、全体工程としては、うん、今のところ順調ということで、まあ、今後に期待という ことです。はい、
うん、もうただただ素晴らしいですねっていう感じで、5号上下5号で成功したその裏面への逆着陸っていうのがちゃんとあの技術継承されて次でも着々と進展させられているというのは大変素晴らしいなと思いますね。
うん、そうですね。まあこのサンプル採取っていうのもね結構難しいとは思うんですけど、まあうまくいってくれるのかどうかという感じで、火星のね NASA がやってる火星のサンプル採取もかなり苦戦してたのでそのスコップがうまく地面に刺さらないとかね、うん、あったので今回どうなるかはちょっと注目どころでしょうが、その2024年4月に打ち上げた通信衛星とかも普通に成功してますので、そのオンタイムで遅れることなく進まってるのかなという感じで、かなり最近中国がその月探査に力を入れている、しかも成功しているというところで素晴らしいなという感じですね。うん、
うん、まあ、全体的にスケジュールが全部オンスケにで全成功できてるっていうのがすごいね。
うん、その着陸失敗して爆発しちゃいましたとかね、あまりそういう感じではないので、
うん、まあ実際にはもう少し細かい単位で刻んでいて、で失敗をまああまり表にしない方針とかが出てるのかもしれないですけど、まあにしたってかなり短期的な2月と5月の話なんで、すごいなと思いますね。
そうですね。うん、まああの宇宙ステーションも作りつつこっちもやってるってことで、どんだけ頑張るんだという感じなんですけども、はい、
確かに、
うん、まああとそうですね、ああはいはい、あのスウェーデンと ESA、欧州宇宙機関の検出機とかもちゃんと載ってるんで、うん、そういう面でもあの中国だけじゃなく、その世界の宇宙開発としても、うん、進捗が出せそうなところがいいところですね、うんうん、
そうですね、この辺まさにその辺話そうと思ってて、だからせっかく月面に到達できたんだったらいろんな国際的な調査機を置いてみようっていう話だと思うんですけど、ちょっとあんまり分かってないのがレーザーリトロリフレクター再起反射機インリっていうのがどういうものなのかがあんまり分かってないんですけど、
はい、これ多分なんていうのかな、ビーコンみたいなやつ、なんて言ったらいいのかな、構造的にはあの道路、地球上の道路にある、あの、うん、看板とかと一緒で光が来た方向に光を返すみたいなもの、構造しているものなんですけども、
うんうんうん、
うん、ごめんなさい、これを月面の裏側に置いてどうするのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、月の表側にあるやつだったら、うん、例えば地球からレーザーを当てて、うん、どこにあるのかっていうのを、レーザーが返ってくるんで、なるほどね、月面との正確な距離とか位置とかを確認したり、なんだろう、あの探査機が
傾きとか見れるのかな、
傾きっていうか、まあそうだね、うん、探査機とかが目標にしたりとか
する感じですね。 それはいいですね、うん、なるほど、
そう、降りる前に落としてここだから何歩ずれたみたいなことが見れたりするみたいなのがあるので、うんうん、まあそういう使い方をよくされるものですね。今回どういう使い方してるかちょっと分かんないですけど、
なるほどね、いいね、いいね、うん、その2つのやつもちゃんと分かってないんですけど、
はい、
浮遊音検出機ニルスっていうのは、まあ、どういうものがあるかもしれないという期待で乗ってるんですかね。浮遊音っていうのがあんまり分かってないんだけど、
どうですかね
あの化学の知識がなさすぎてあれなんですが、はい、浮遊音ってそもそもどういうものだっけ。
マイナスに帯電したイオン
で地球上でいうとどういうもの、
うーん難しいね。 地球上で工業的に使われてるやつで言うと、その、うん、帯電させてなんかこうピタッとシールを貼るとかそういうのに使われたりするんだけど、
うん
うん、どちらかっていうとこれは月面なので成分分析じゃないかな、その月面の砂が、まあ、帯電してたりするとかいう話になると、うん、月面探査機がその、帯電されてる影響で太陽光パネルが砂で埋もれちゃうとか、
うんうん、
まあそういう、まあ、そうなるんだったらなその帯電対策しようとかなんかそういうのなかもしんないし、
あ、なるほど、
うん、
基本的に月表面の砂のその帯電理由って、あ、まあでもいろんな理由があるのか、宇宙船もあれば昔何かがぶつかったっていう摩擦もあるだろうし、
まあ なんやかんやでそうでしょうね、うん、うん、
そうか、じゃあイオン度合いを見てで、そのなんだろうな、歴史というかその場所の経緯が分かるとかいうことはあんまりなくて、単純にどれくらい帯電している砂なのかっていう事実を知ることがまずは大事みたいな感じなのかな、
じゃないかなと思いますけど、ちょっとごめんなさい、なるほどね、うん、後で詳しく見てみます。
ラドン検出機も似たような話かな、
まあこれはうん成分分析じゃないかな、うん、
うんうん、これはあれですよね、なんか組成がどれくらい壊れてるかでなんかその物質が形成されてからどれくらい日月が経ってるかっていうのが分かるとかだっけ、ラドンだと、
そうですね、ああそうっぽいですね、かぐやもなんかラゾ月面ラゾン化処方室の分布みたいなのなんか確認してたらしいですけど、
うんうんうん、
それでなんか月面のマップができてて、
へえ、
何でしょう、
なるほどね、
うん、月面衝突なんかあのなんだろう、隕石が落ちたらラドンが出やすいとかなんかそういう話と絡めて、うんうん、地層の状況、まああとはその掘ったら何が出てくるかみたいな話とか、
はいはいはい、
うん、のまあ研究の一歩にするとかっぽいですね、
うん
うんうん、
なるほどね、まあ単純に月の表側と裏側で大きな差があるのかないのかだけでも面白そうではありますね、
うん、そうですね、そういう意味では月の裏側めちゃくちゃ隕石落ちてるので、
あ、そうなんだ、
あの表側は地球がいるからあんまり落ちてこない、あ、
そうかそうか、必ず地球側向いてるから裏側はそうそうそう、そうなんだ、
どちらかっていうと外側、うん、外側ってあれだけど、あの、うん、周回軌道の外側である、まあ、月の裏側の方が、まあ、隕石が落ちる確率が高いので、
それはそうだね、
うん、
じゃあ表側とかなり打って変わってみたいな結果になる可能性も全然あるんだ、
あって、そこら辺もまた面白いかもしれないですね、
いやー、そう、もしイエスだったらめちゃくちゃ面白いね、
うん、
私たちは月にどれだけ助けられてるんだっていう
そうですね、
あ、でもあれか、地球だったら大気圏で燃え尽きるレベルのものであっても月だったらそのまま落ちてるとか、
まあ、あるだろうし、なんだろうな、まあ中国としては結構月面の資源どうのこうのとかを見たいのもあるだろうから、
うんうんうん、
まああのあれかな、裏側の方が資源が多いんだったらまあそっちに出張して、
うんうん、
まあ資源を採取する方が有効だとかね、はいはいはい、あるのかもしれないですし、
うん、隕石の組成ってあんまりちゃんと知らないけど、基本的には重金属になるんですか？
それもいろいろ
いろいろなんだ、
それもいろいろ、それもいろいろなのでかなり深掘りすると面白いけど、そう、なんで、
じゃあどういう成分が多いかっていうのが見えれば見えるほど どういう隕石が落ちてきてたのかっていうのも想像を膨らませられる余地になってくるんだ。
そうね、まあ近くにある隕石とかもう大体はその太陽系と同じ時にできた隕石とかなんだけど、たまにこう彗星とかが来た時に、そのめっちゃ昔の、ものが剥がれて落ちてきたから、ちょっと地球太陽系ではありえないというか、検出しにくい組成の隕石が降ってきたりとか、そういう話があるから。
なるほど、
そういうの含めてその宇宙の成り立ちとか考えたりみたいな話もあったりする、
はいはいはい、いいね。なんか地球上で取れる隕石だといろいろ表面上は燃え尽きて最後燃え切らないものだけの塊になってること多いと思うんですけど、月の上で見る隕石だといろんなものがまだ残ってるとかいう可能性もあるんですよね、多分。
ああ、そうですね、多分そういう話もあると思うので、
はあ、なるほどね。いやー、ちょっと面白いですね。
面白いですね。
今回カメラとかはさすがに積んでないのか。
ああ、ちょっとなんでしょうね、広いものなんですけど X で月面着陸の時のカメラ画像、連続撮影画像みたいなのが出てきてたので、まあいろいろ積んではいるとは思いますよ。
なるほど。いやー、ちゃんと最後のレポート出てくるの楽しみだな、それは。
そうですね、なんか結構ね、その着陸の動画というか、スライドを見ると結構高いところから、降りてきてるんで、なかなかアグレッシブな、なんか制御してるなと思ったんですけど、ああいうもんなのかもしれないけど、わかんない
確かに、親から離されて20分間かけて着陸するって結構な時間ですよね。
そうですね、制御がうまくいったらああいうのでもいいのかな、なんかじりじり落ちていくんじゃなくて、結構最後はドスンみたいな感じの降り方してたので、
すごいね。
そうですね、でもあれですね、中国あんまりそういうの出さないんじゃないのかなと思ってたんですけど、出てきてたので、そういう意味では嬉しいですね、ヤジウマとしては。
そうですね、
せ
っかくすごいんだから、なんかもっとオープンにやってどやってくださいって感じはするね
そうですね、
いやー、大変素晴らしいというか、本当にレポートが楽しみでしょうがないですね。
そうですね、もう持って帰ってくるのに、半年ぐらいかかると思うので、その後分析にまた1年2年とかじゃないかな。落ちましたね。落ちましたね。
聞こえてる？
聞こえてる。あ、ミュートにしてた。はいはい。
はい。
はい。
あ、そう。クリーンフィードとクラサと両方落ちたっぽい。はい、
どっちかっていうとそっちが落ちたっぽい？わかんない。
あ、マジ？こっちが瞬落ちした
かもしれない。なんか最近不安定だね。なんだろう。
当然のホームにいることには俺なってるんだけど。
え？
クラスは。
私はどこにいるんですか。
いや、
同じ場所にいますって言ってるのに、確かに。これどうなんだろう。一回
自分のホームに帰って。
あばばばば、付帯なんぞないので垂れ流しですけど、もう一回招待したらいい？
はい、お願いします。
はい、あー招待してることになるな。同じ場所にいますしか出ないね、これ。
あ、ごめん、ようやくホームに戻るのボタンを見つけた。はい、今戻りました。
はい、
はいはい、もう一回招待お願いします。どういう落ち方をしたらこうなるんだろう。
よくわかんないね。なんか瞬断最近多いね。
ね。
うん。
その後普通につながるからインターネットといえばルーター周りなのかな。
かな。うちのルーター寿命かな。
いやもううちの関係もだいぶいろいろ怪しいからもう何も言えんけど二重なっただし、
あちょっと怪しいよね。
まあまあ、はい、
まあまあ、はい、はい、じゃあはい、ひとまずこんな感じで次行きましょうか。次次も私の方から、アストロノーツさんの記事です。アストロアーツさんの記事です。日曜の地球観測ミッションアースケア衛星打ち上げ成功というタイトルになります。日本時間5月29日、7時20分、 JAXA とヨーロッパ宇宙機関が開発した雲エアロゾル放射ミッションアースケアが、衛星日本外相白龍がスペース X 社のファルコン9ロケットで米カリフォルニア州バンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられました。衛星は8時14分にロケットから分離され、その後に地球周回軌道への投入を示すテレメトリが受信され、打ち上げは成功しました。ソーラーウィングと呼ばれる大きな太陽電池パネルの展開もすでに完了しており、3年にわたるミッションを開始したとのことです。アースケアは雲とエアロゾルの相互作用による地球大気の放射収支メカニズムを解明し、気候変動予測の精度向上を目指すミッションです。地表が太陽から受けるエネルギーと地表から宇宙に逃げるエネルギーの差である地球大気の放射収支は、温室効果ガスと同様に雲やエアロゾルが大きな影響を及ぼしていて、地球気候変動の結果に最大の不確実性をもたらしています。この雲やエアロゾルに関する科学的知見に関してアースケアの貢献が期待されているとのことです。衛星は雲プリファイリングレーダーなど4つの観測センサーを持っていて、精緻な雲やエアロゾルの全地球的データを取得するとのことです。 JAXA が提供した CPR は雲の分布のだけではなく、動き、過去ドップラー速度を捉えたり、台風のような分厚い雲の内部をも見通して、雲エアロゾル内部の円柱構造を調べたりできるとのこと。CPR は雲の中の上昇流と下降流の速度を測定できる世界初のレーダーです。アースケアのデータを利用することで、地球規模の気候モデルの精度が向上し、将来の気候をより正確に予測し、必要な緩和策を講じることができるようになります。アースケアのデータが素晴らしいことになることを期待していますとのことです。はい、でまあ結構なんでしょうね、日本その観測衛星として光学衛星とかも打ち上げられてたりするんですけど、こういうのも打ち上げてますよということで、まあこれはどちらかっていうと、地表観測というよりは地球規模の地球温暖化対策、より精密な予測をするための衛星ということですね。はい。
なんかどういう ふうに見えてくるのかが全然想像ついてないんですけど、
はい、
あのゲリラ豪雨とかが見れるようになるんだったらおもろいなと思いながら聞いてました。
多分天気予報はあんま関係ないんじゃないかな。
ああ、いや、うん、ゲリラ豪雨発生時のその雲の作られ方と、
はい、
普通の雨との違い、雨雲との違いとか、その辺が見えるんだったら面白いなって。
ああ、まあそういうのはあるかもしれないですね。うん。
なんか。どういうのが見えてくるんですかねこれ。
まあ例えばアースケアの特設サイトとかで、雲プロファイリングレーダー、大気ライダー、多波長イメージャー、高帯域放射収支計というのがございまして、うん、あ結構 ESA 4分の3 ESA 開発なんだ。うん、
なんか分かりやすい
ビジュアルは、分かりやすいビジュアルはないです。ジャクさんのやつはサイトがあるけど、うん、
そうね、これどう、いやドップラってことは跳ね返りを見るんですよね、その雲に対してレーダーの、まあ、周波数も乗ってるから電磁波をぶつけてどう返ってくるかっていうので密度とかその辺が取れるんですよね多分。
そうですね、うん、
その雲の断面的な密度が分かったら、
まあ、密度、密度というか組成が分かるって感じなんじゃないのかな。
雨雲の中でもいろんなガスが混在しているからそれが分かるってこと。
多分そうですね。
へえ、そんなの分かんの。
組成まで分かるのかな。構造把握がなんかメインな気もしますね。ごめんなさい。うん、JAXA のサイトによると、
はい、
雲プロファイリングレーダーっていうのが、レーダーを使って雲の円熟構造を調べます、はい。レーダーは台風のような分厚い雲の内部までも捉えることができますと。で、多波長イメージャーが、うん、イメージャーと呼ばれるカメラのような装置を使って、雲や大気微粒子の水平方向の構造を把握しますと、
うん
うん、大気ライダーが衛星からレーザー光線を大気に照射することにより大気中の微粒子やごく薄い雲の円熟構造を調べます、うん、で高大気熱放射収支計が放射計と呼ばれる装置を使って太陽光の反射や地球からの熱放射の総エネルギー量を測りますという感じなので、
うん、
まあ、なんだろうな、どっちかっていうと組成というよりは、うん、やっぱりその 縦横の構造、
うんうん
うん、上空何キロメートルにこういう分布があってみたいなのと、
うんうん、
熱収支計を使って、まあ、こういう構造の雲だったらこういう熱収支になるよっていうのを測りたいみたいな雰囲気がありますね。うんうんうん、
そうね、なんか本当に雲分析機って感じだね。
そうですね、特化してる感じかなと思いますね。
深い雲の内部密度や構造が分かる、薄い雲のなんかそれに含まれてる微粒子がどんな風に分布してるかが分かる、水平方向が分かるのは、まあ、昔ながらって言ったらあれだけど、今までのカメラ系で見てるのとそんな大きな差はないのかな。
うん、まあそんな大きさはないけど、何だろう、同時に測れるっていうのはまあ重要だよね。
あ、確かに確かに、おっしゃる通りですね。で、うん、あとは熱の話か。なるほどね。へえ、 なるほどね。そうか。意外とじゃあ今まで雲っていうのはまあ原理はある程度わかるとしても、その実際の空に浮かんでる雲が今どうなってるのかっていう解析分析をやったことがないってこと？
なんだろう、あるけど、うん、より詳細に分析してたことはなかったって感じじゃないかな。例えば雲の構造というか、なんかアメリカだと台風に突っ込んで台風の構造を分析するみたいな、飛行機で突っ込んで、
ああなるほどね
みたいな体当たりチャレンジをしてたらしいですし、今やってるか分かんないですけど。
なるほど、
うん、まあ、あとその雨雲とかの話があるんで、
うん、
やっぱりその雲の分析というか、衛星写真とかはかなり、
うん、
まあ、昔から撮ってたとは思うんですよね、うん、
うんうんうん、
なんですけど、断面構造とその縦横同時観測と、うんうん、あとエアロゾルも観測できる、
うんうんうん、
っていうのがこいつの特徴らしいですね。
だから一個一個それぞれは、まあ、今までも、
まあまあそうだね、
まあ、見たこともあるかもしれないけど、うん、同時性がないんで、結局雲というのはこういう動きをするんだ、こういうもんなんだっていうことを裏付けるその位置データみたいなのがなくて、まあ、仮説としてそうなるんじゃなかろうかしか言えなかったし、まあ当然一致してないってことはシミュレーターとか、まあ、そういったところの計算で組み込むにしても、そのデータ間をつなぐ間が計算になっちゃってて、まあ、実態と外れていくっていうことで一致しなかったりとかもしてきたのかな。
そうだね、多分あの、うん、個別のデータはあるけど両方合わさったデータはないから、
うんうん
うん、その両方合わさった時に相互作用でどうのこうのみたいな話がシミュレーション上で適当に掛け算するしかなかったけど、はいはいはい、みたいな感じなんじゃないかな。
なるほどね、はあ、すごいね。じゃあまたあれか、人類が一歩地球を知る新たな分析機を作ることができましたくらいの表現で言っても過言じゃない話なのか。
まあまあそうだね、うん、新しい定規ができましたという意味で言えば、
うん、うん、そうだよね。いやーそれはすごいな、
うん、
これのどういうもんかに頭がいってて全然話で聞けてなかったかもしれないですけど、これが今分離されてもうミッションが開始したってことは、データはとりあえず取れ始めていて今見てるところくらいの状態ですかね。
そうですね、まあ打ち上がったところなので、
うんうん、
まあまだ多分全ミッション開始はしてないとは思うんですけど。
ああそっかそっかそっか、
はい、
充電できて、
充電というか各機器の初期起動をやって、
はいはいはい、
各個別に観測できるかやって、っね、うんうん、まあ早くて1ヶ月後とかじゃないかな。
うん、ああなるほどね。そりゃそうか。
だったら本格開始。ちょっ
と気が入りました。うん、
はい、
はい。なるほどね。いやー楽しみですね。これはこれで。
そうですね。うん。
いいですね。まあ冒頭くらいに言ってたと思うんですけど、温暖化とかも含めてやっぱり地球の状況が変わると、その土地に根付いた知見っていうのが生かしにくくなっていっていて、その柔軟対応力みたいなところが求められてると思うんですけど、その影響をより受けているであろう雲とか、まあ、そういったものをより深く知れるようになったこと自体は、まあ、人類全体にとっていい進歩かなと思いますね。
うん、そうですね。まあこういうのも、その分析、やっぱ科学的に分析していかないと、そうデータが積み上がらないとわからないと思うので、
うん、そうですね。うん、いいですね。なんか3年くらいのミッションですけど、その後30年くらいは生きる素晴らしいデータが取れそうな期待が持てるので、とても楽しみですね。
まあ30年で済んだらええとこかな。あの地球温暖化ってだって1900年代ぐらいからわちゃわちゃ言ってたじゃないですか、うん、
そうですね。
それでまだその人類が対応しきるまでって考えると30年で終わればまだいい方なんじゃないかなという気はしますけど。
まあまあまあ、
はい、まあそう、
期待大ということで、
今後期待大というところで、はい、頑張っていってほしいですねというところでした。
さっきの件と合わせて6月末くらいにはまた宇宙ネタが豊富なラジオ界になりそうですね。
うん、そうですね。
うん、いいと思います。
はい、じゃあ本日は以上になります。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。